はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月26日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
はい、ね、なんか12度なんだけど、なんか
ちょっとそう、あったかいと思ったらまた冷えて、
そうだね、あ、夜寒いからな。
夜寒いですね、
朝と夜
ね、昼間は暖かくなんだけどさ。
そうなんですよね。
もうこの温度差は本当になんかこう年寄りの動きを鈍らせるよ なんかな。もう
体にダメージ大きいですよね。温度差激しいと。
コートももうそろそろクリーニング出そうかなとか思う、まだいるでしょ。昨日なんか夜なんかも
大竹さん冬物全部しまっちゃったから。
あ、しまっちゃった、
しまっちゃった
。もう春物だもん。もう寒いっちゃねえのよ。
あら、今日ペラペラですよね。なんか
失礼だね、ペラ
ペラ。いや薄そうだから大丈夫。
言い方
ペラペラ
ペラペラってなんだ
よね。
ない人なんか洋服な内容に食い込んでくるような言い方。
どうするんですか、風邪ひきません、大丈夫ですか。
何や、
いや、そんなペラペラだと。
ペラペラって何か言う、何か言う。
ごめん、
大竹さん自身がペラペラみたいな言い方
ですよ。
まあ、そこは俺も気にしてるところだからさ。ペラペラなんじゃないかなっていう感じはもう自分でも思ってるところ。言われると答えるわ。まあ俺もペラペラだけど、あの高田純次もペラペラなんだけど、高田純次今日は朝見てたのね、あの純散歩見てたのね。あいつ本当にふざけたことしか言わないで、まあ年寄り、まあ2つも年上だけど元気にやってるなぁなんて思って。
どっちが年上ですか。
あっちが上なんだ。
そうなんや。
あれ72だもん。だって、俺は今年70になるんだから、まだ69だから今のところ3つ離れてるね。でも元気だよあいつ。俺なんでそんなこと言う、あいつペラペラなのね。どっかのね、今日は江古田かな、なんかあの辺歩いてたような気がするんだけど、音大に、音大にね、ちょっとなんか有名な音大があって、そこに行って、で音大はあの学生さんは部屋の中でのオペラの稽古みたいのをしてた。オペラがこうね、できる人たちね、こうそれがなんかのきっかけよく分かんないけど、蛍の光を歌ってくれるみたいな話になったのね。で高田純次がそれ横で聞いてるんだけど、俺生まれて初めて高田純次がものに感動してる顔っていうのをね、初めて見た。あいつめったなことではさ、もう全部冗談で受け流しちゃうみたいなね。はいはいはい、ともあるマジでマジでパワーみたいな人で顔が感動しててさ、こいつも感動する顔、感動みたいな顔するんだと思ってさ、ちょっと面白かったなと思って。
卒業のやっぱり季節で、
あ、そうそう、だからなんかそれで歌う、オペラの人たちがみんなね、何人かで歌ってくれたんだろうけどね。まあ、逆にあいつも年食ったなっていうのもな、まあそういう気もしないでもないよな。そういうことでなんかこう、ちょっと泣きそうみたいな顔してたからな。
泣きそうみたい。大竹さんは最近感動してないですか、なんか。
俺はだから映画とか、いやもうあるけど全部忘れちゃうんだよ。今ね、俺でもね、あのなんか今度来るね、このラジオに来る人ね、喫音のことをね、こう本になってる、この本がね今読んでんだけど、今週来るのかな、ゲストでいらっしゃるんだけど、その喫煙のことをこう、もう本当に丹念に調べて、ものによって自分の名前とかなんとかで、とっても発音しづらい言葉から始まるんだったね。例えば自分のことを紹介する時の、私はみたいな、わっていうような言葉が、言いづらかったり、言いづらい、その人によって特徴的にあるらしいんだけど、途中でその人が、いつもね、症例を持った喫音の人を丹念に調べてるんだけど、その人は過去にもいろいろあって、今があって、これからも大変なんだけど、その途中でね、アメリカンドッグを、その先生と自分の分かな、2本買うのね。
ソーセージにこう来るんだよね。
そうそう、アメリカンドッグ。アメリカンドッグって難しいんだよ。
発音が。
そう。最初にあが来るから、その人にとってね、とっても喋りづらいらしいんだよ。でも、 そのアメリカンドッグ、まあこの症例では、うん、あの自分の言葉を変換するシステムをね、こうゆっくり言うっていう、とってもゆっくり喋るっていうのがね、
うん、
なんかいろんな治療法があるらしいんだけど、自分も吃音に悩んだ先生が、
うん、
自分の病院で教えてたら、そのいろんなシステムがあって、自分がこうだと思う治療法ができないんで、うん、独立するわけよ、
はい、
で独立してその独立して先生が、うん、その自分の体験をもとにね、
うん、
まあ間違ってるか間違ってないかわからないけども、
うん、
その自分なりの吃音の症状に対してこうやったら治るんじゃないかっていうのを一生懸命探っていくわけよ、うん、それで自分はゆっくり言って治していくこう方法みたいなことを、その先生はね、いいんじゃないかみたいなことを、まあ、その他それだけじゃないよ、まあ、呼吸法とかいろいろあるのね、お腹から発音するようにするとか、要するにそれでも人前とかね、普段は喋れてても自分の娘には普通に喋れるんだけど、横の人にと会話ができないとか、普段は会話はできるんだけど、その発表をしなくちゃいけないと、それから例えば自衛隊とか、ね、そういうのには点呼があって、なんとか上等兵か、なんとか兵、何々朝何時何分なんとかに到着しましたみたいなことを言わなくちゃいけない、
うん、
それもなんか、あ、これ消防士の人だったかな、それもきついらしいのね、
うん、
それで喫音に悩む方って100万人ぐらい、
うん、
日本にいらっしゃるのね、
うん、
だけどそのあんまりさ、なんかこう私普通考えて身体障害っていうわけじゃないじゃない、
うん、
かといって精神障害かっていうとそうでもないじゃない、
うん、
っていうふうにみんな、まあ、普通の認識はそうじゃない、
うん、
ただちょっと喋りづらそうだなとか思うじゃない、
うん、会話してても、
会話しててもね、
うん、なんか感じない方もいらっしゃいますよね、うん、多分、
はい、はいはい、うん、でもダメな言葉とかあって、うん、それは自分の中で変換したり、いろんなことをして、世の中には西部進さんもね、
うん、
それから菅三十さんも、うん、僕の知ってる方も今は流暢にお話になるけど、
うん、
全部吃音でとても悩み苦しいんだと、でその人がその本の中でね、の人は、
うん、
アメリカドックって言うんだよ、
うん、
アメリカドッグ日本って言って、先生の分と自分の分をね、それがだんだんこう本からは感じ取れるんだけど、だんだん流暢になっていく感じが、
それがこう書かれてるっていうのがすごいですね、またね、
伝わってきて、うん、これゲストでいらっしゃるんだけど、それがなんかこう、もう何
何、今スタジオの氷川
きよ
しさんが、
氷川くん何、
会話してる、
アイコンタクト
で、
何氷川くん、何
外でいろいろ喋ってるんですけど、
氷川さん何、読まれて、でこんな感じで読んで出てくれるんですか、
出てくれる
んですか、
いいんです、
こんにちは、
全然か、全然か、どうぞ、
いいお話がすごく、自分も子供の頃そういう感じだったんで、
う
ん、
そう、
座ってるな、
本当に、
あ、
そうですか、
もうトラウマで結構いろいろ言われたりとかしてて、うんうん、
どうやって治ったの？
いやもう歌歌って努力して、う
ん、あ、歌は平気だったりする、
そうなんですよ、喋るとなんか、
うん、
デルルってなっちゃって、
うん、
でそれでいつも落ち込んで泣いてました、子供の時、
そうなんだ、
人前に出るのも嫌だったし、
ね、
そうだからその話聞いてすごい、う
ん、はい、だから
乗り越えました、
うん、ねえ、こういろんなきっかけで、その西部進さんは、
はい、
まあ、ずっと喫音で悩んだのね、で学生運動でやってて、
はいはい、
学生運動でみんなの前で演説しなくちゃいけない、
は
ね、学生運動の、
はい、
ね、
はい、
お前行けって言われて、でその時にもう絶対もうやけくそでその登壇するわけよ、台に上がって、
はい、
それで我々はって喋り始めたら、 一言も既存にならなかったっていう。それでそれから徐々に良くなったってお話もあった。
へ
え。うん。分からないんだけど、何が背中を押すかもまだよく分かってないんだけど、それで今話してたのは本の中このあの本をご本をお書きになった方、はい、多分この方自身も喫煙にお悩みになったと思うんだけど ね、 その方がいろいろ調べて本当にいろんな症例で一生懸命調べて書いてるのよ。でその今アメリカンドッグのくだりが、ね、出てきてて、はい、一人の喫煙持ちの人がアメリカンドッグってこう言えるようになる。なんか自分の名前とかなんか言いづらいらしいね。なんかこう私は自己紹介で私は何々です。
いや私もでも緊張して本読むときに、うん、あの学校でね、うん、絶対に詰まるんですよ、うん、何度も何度も、うん、でもう読めないんですよ、うん、ほんで3行読みなさいみたいな学校
で全然できなかった。自分
私もできなかったんですよ、
う
ん、
あそう3行、
うん、そう3行読むのもできなかったんですよ、うん、
パニックになっちゃって子供の時、うん、全然できなくて、
うん、いやだからそういうことで緊張する人もすごい今多いと思うんだよね。うん、こう
それで笑われたりするじゃないですか、うん、そしたらもうやりたくないってなっちゃって
子供は結構ストレートに言いますもんね、うんうん
うん、すごい笑われてもう学校も行きたくないとかなっちゃったりとかしてて、
本の中では、はい、まあ、ちょっとひどい例なんだけどやっぱりそうからかわれると、うん、で自分の名前が言えないから、はい、みんなになんかこう名前のないことをからかわれたりする、うんうん、それでもどんどんどんどん落ち込んでいったりっていうね、うん、ことが書いてあるんだけど、う
ん、すごい本ですね、うん、で
もなんかちょっと我に返ってあれ、うん、いいんですか自分参加させてもら
って
、
はい、全然いいですよ。だってこんなに自由だ
生放送
ですね、生放送
すいません、は
い、
なんか
気にしない
スペシャル出てきた人みたいな、
ね、いやいやいや
ちょっと私もいいみたいな
氷川君出てくれたら、はい、もう大ラッキーだ聞いてる人は、ね、
本当ですかすいません
本当、いや本当に大ラッキーだよ。
まあね、あいちゃん
交渉もなしで、うん、もうね、うん、ノーギャラで出ていた、うん、だけど大ラッキーですね。
いやいやもうすいませんなんかありがとうございます。
今日何がめちゃくちゃかっこいいトレンチコート着てるね。
これなんかいやちょっといいな、
何それ、
いやこれ
ちょっと何それ、
いやもう500円のやつですよ。
嘘つけこれ嘘つけ500円なわけねえだろ
これは。
あそれはもうダメだよ、
それはもうダメだ。これはこれあのあやちゃんからいただいたんですよ、
う
ん、
え
黒いバッグ、
はい、
黒バッグ革のね、
ほんと革ね、ほんとこれ
もうもう
優しいんですよ、すっごく優しい。
なんかくれよ俺にも、俺にくれよなんかバカだ
けど引っ越しをしてたら差し入れをね持ってきてくれたんですよ。
そうそうそう、
でもうちの家族の全員分を買ってきてくれて、でそちょうどいろんなもう手伝うって言ってバッグの部屋のバッグとかをねこう並べる時あって、ほんだこのバッグ
いいねって
すごい10回ぐらい言うんですよ、このバッグいい、
そうカバン部屋を見てこれいいなこれいいなっつっていい、そしたらいいよって
10回言われたらね、ほん
と
ね、
じゃあ俺も10回言うじゃん、10回言われたら
10回見た方がいいですよ。
でも今のなんかトレンチコートいいねって言った時、これ100円っていうのいいね。
あそうですか、
このその言い方
500円、
ね、その言い方いいね、それすごく綺麗でいいねって、うん、これ500円、ね、これこれから使わせてもらう、
ぜひ使っていただいて、
はいはい、
ありがとうございます。
でももう行った方がいい、
ね、ごめんなさい、
行かなきゃいけないじゃん。
じゃあ頑張って、さん新曲のタイトルちょっと僕忘れちゃったんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。大丈夫
大丈夫、
はい、
大丈夫です、
はい、
大丈夫、
はい、大丈夫、ちょっとした時に
大丈夫、
大丈夫、
はい、大丈夫、
そう、ありがとう、3パターン出てるんですよね。
そうなんです、すいません、なんか宣伝しに来たみたいになっちゃ
った。さ
すが、いやでも本当に、あの
太田さん知ってたでしょ。
いやいやいや、
知ってたでしょ、はい、
すいません、
お邪魔しました。
はい、またそしたらあれしてまた電話しますんで、
はい、ありがとうございます。
はい、
失礼します。でもさっきのお話でね、このお話はいい話、
いやいやいやね、氷川くんもそれからね、あるな愛もやっぱりそういう、みんなやっぱしね、喋れなくなったりして、氷川くんの場合は歌だと
素直に声が出る、声が出る、
ね、
やっぱちょっとメンタルなこととかってあるんですかね。
多分かなり
繊細な人がちょっとなりやすかったりとか、
子供の時は分かんないけど、なんでこうなるか分かんないけどね、
繊細な人がね、なんでお前がなってんだよ。
いやいや、2回言うてさ、本当にね、すいません、1回目で気づかない、
産業ちゃんと読めないです、
うん、, 笑わないでください。
そうですよね、
笑ったらよけ
ないですね。
は はいはい、太田さん、はい、うん、今日はちょっとゲストもお見えになる。
そうですね、うん、じゃあ時間が許す限り、うん、まず毎日新聞の社説なんですけれども、うん、はい、トランプさんがまた国際秩序をかき乱す方針を打ち出してしまったという社説なんですね。あの、中東のイスラエルが1967年の第3次中東戦争の時にシリアから土地を奪って、まあ、戦争に勝ったので占領を続けているゴラン高原というところがあるんですけれども、あのイスラエルのものともう認めていいんじゃないのっていうふうに表明したということなんですね。でトランプさんは国際社会が認めていないのにエルサレムという場所をイスラエルの首都と認めて、去年大使館を移して、それもだいぶ波紋が広がっていて揉め事になってるんですけど、それに次ぐ、まあ、国際秩序への裏切り行為と、うん、いうことが言えるかもしれません、うん、で国連の安全保障理事会は1967年にイスラエルが、うん、あのゴラン高原を占領した時にイスラエルに撤退しなさい、返しなさいというふうに言っていて、うん、いやいやって言って1981年にイスラエルがそのゴラン高原をうちのものにするよって言った時も、それは無効だと、まあ、国連が決めたっていうことなんですね、うんうん、それ当然アメリカも入っていたわけなんですけども、その、まあ、理由としては武力による領土の拡張は認められないことが、まあ、国際社会の原則ルールなので、うん、そういうふうにしたんですけれども、トランプさんはそれを今になって踏みにじろうとしているということです、うん、まあ、どうしてかというと、トランプさん来年アメリカの大統領選挙を控えていて、主な支持層でそのイスラエルに近い、うん、キリスト教福音派の支持を固めたい思惑があるからと、うんうん、で国内事情、自分の選挙対策のために国際秩序を踏みにじるようなことをしていいのだろうか、うんうん、ということなんですね。
はい、エルサレムをイスラエルの首都と認定してっていうあたりからね、うん、随分イスラエル寄りの政策を取るようになったね、うん、ゴラン高原も多分これイスラエルが占領したんだよね。
そうですね、中東戦争の時に勝ったので、じゃあうちのものにするって言って強引に自分のものにしていて、うん、まあ、国際社会がみんなやめなさいって、返しなさい、うん、引き下がりなさいって言ったのに、うん、いやいやここはうちのもんだって言っていたのをアメリカが認めちゃったっていうことなんですよね。
どうしてこういう力によるね、こう制圧みたいな力、武力を持ってる方がね、みたいなことが国連まで違うって、みんなで協力し合おうって言って作った国連までがそれは間違いですよって言ってるのに、もうこういうことやってると、もうこの社説にも書いてあるけど、ロシアのクリミア半島だってね、こうみんな世界からこうちょっと無理な
無理やりウクライナから奪ったという形になって、世界中から批判されていて、その EU やアメリカはみんなで制裁してるんですけど、自分のやってることと言ってることはやっぱね、矛盾しちゃうっていうことになっちゃいますよね、うんうん、
はい、その前にもなんかトランプは緊急事態条例みたいなの作ったね、はいはいはい、
そうですね、あの朝日新聞の記事にありますけれども、今あの壁の建設を認める認めないで、うん、議会がそんなにお金出せないっていうふうに決めたのに、うん、トランプさんが強引にこれは国家非常事態宣言だというふうに言って、うん、はい、で今議会と揉めていて、うん、結局拒否権まで使って、うん、強引に予算措置をつけようとしてるんですけど、今司法の場にその争いの場が移ろうと、まあ、しているんですね、うん、はい、
どうしてトランプみたいな人が民主主義なのに大統領になっちゃうんだろうね、不思議だよね。さて振り返って日本の事情です、はい、日本の、最新の世界各国の軍事力比較という統計があります。我が国は昨年の8位から順位を上げて6位になりました。言ってみれば世界のランキングでいうと、日本は軍事に関するランキングは世界の中で6位になったと。
6位ですね。アメリカ、ロシア、うん、中国、インド、うん、フランスに次いで6位、うん、
はい、はい、日本の教育にかけるお金っていうのは何位ぐらいでしたっけね。
あの経済協力開発機構、いわゆる、まあ、先進国の集まりである、うん、まあ、34カ国の組織があるんですけれども、うんうん、そのGDP のうち、うん、あの教育機関に対する公的支出の割合は、うん、34カ国中、うん、34位と、教育にはお金かけてない国としてお金をかけてないということですね、
はいはい、軍事にかけるお金は8位から6位に上がってますが、教育にかけるお金は最下位。さあ今日も始めましょう。